ご神君、一つ、信心する人の誠の信徳を知らぬこと。本当の魚好きは魚の頭を求めるという。身だけを求める人は本当の魚好きとは言えない。信心もおかげだけをありがたがっておる人は未熟の証拠である。普通の人ではいただきかねるような問題でも、それをご真意として受け止めていく。ご真意が分かり、誠の信徳に触れていくこともできる。信心する人の誠の信徳を知らぬことと、誠の信徳。神様のここで教えてくださる信徳とは、神様のお働きということでもありましょうし、神様のお心願いといったようなものでもあると思いますね。まあ神様そのものと言えるのかもしれません。天地金の神様そのもの、天地金の神様の、まあいわゆる私ども人間にご神徳とをいただくという場合は、ある先生がそれこそご神徳とは神様のご信用だと教えてくださいますように、神様から信用されること、その神様のご信用、信用されるということになるわけですけれども、ここで言われるご神徳というのは少しニュアンスが違うような感じがいたしますね。神様のお心そのものというのでしょうか、神様のお働きというのでしょうか、まあ神様の願いとも言ったようなことではないでしょうかね。神様が私どもに願われること、それは神様の願いの第一は人間氏子の助かりだと師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいます。まさにこのお道が始まった、それは立教神殿によるところからと言われるわけですけれども、その立教神殿にあるところの世間に何坊も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれと、その世間にいくらも難儀な氏子があるから、難儀をしておる氏子があるから、それを取り次ぎ助けてやってくれと、その取り次ぎ助けてやってくれという天地金の神様から教祖生神金光大臣様へのお頼みというのでしょうか、その頼みを教祖様が受けられた、そこにこのお道が始まるというわけですけれども、その始まったもとは神様が、人間が難儀をしている、その難儀をしている人間を助けてくれ、助けるためにそれこそ取り次いで助けてくれというわけですね。ここで神様のいわゆる誠の信徳を知らぬことと、神様の誠の願いというのでしょうか、思いというものを、どうも私どもは勘違いをしてきたのではないかと思いますね。どう勘違いをしてきたか、それは神様が人間氏子を、難儀な氏子を助けてくれと、取り次ぎ助けてくれと言われるそのことを、人間の側から見て助けてもらうということは、往々にして私どもの願いを叶えてもらう、なぜ難儀をしているのか、それは願いが叶わない、私どもの思い通りにことが運ばない、そこに難儀をしている、難儀を感じる悩みがあるわけですね。ですから私ども人間としては、その難儀をしておる、それを助けてもらうということは、すなわち私どもの願い事を聞いていただき、 私どもの願いを叶えてもらう、叶えていただく、それが助かりだと、そう思いますね。もちろんそういう助かりようがあるのはあります。そしてまたそういう助かりようもなからねばなりませんけれども、そういういわゆる人間が願うところの願いを叶えていただくというのでしょうかね。その人間の願いを叶えるところによる人助けというのでしょうか、それを神様が願っておられるのか、まあ願っておられないことはないでしょうけれども、それが神様の真意ではないと思いますね。私どもはその自分の願いが叶うことを助かりだと思います。そしてそのことを神様も願っておられるのだというふうに勘違いしてきたと、今朝は教えていただいたように、いや教えていただいているように思います。神様が願われるところの助かりと、人間氏子がイメージするところの助かりとが違うということ、かけ離れているというのでしょうかね。ギャップがあるのです。人間は願いを持ちます。ああしてほしい、こうしてほしい。大抵の場合、それは牙城、牙欲から来るところの願いです。そういうものが多いですね。わがままな願いというものが多いです。そしてそのわがままな願いを叶えてもらうことが助かりであるように思います。自分の願い事が叶わない、神様が聞いてくださらないと、はあ、神様は助けてくださらないと思いがちです。神様が願っておられる人間氏子の助かり、それは人間氏子の真実の助かりを願っておられるというのが本当のところではないでしょうかね。本当の神様の思い、願いというものは、人間氏子のわがままな願いを叶えて、人間が助かった、助けてもらったと感じる助かりを、助け方ではない。その人間が難儀をしているその事柄に込められた本当のこと、真実のことが分かり、そしてそこにたとえ人間の願いが叶わない時であっても、人がそこに助かりを感じるような真実の助かりを取り次ぎ与えてくれというのでしょうかね。取り次ぎ助けてくれということではないでしょうかね。ただ人間がわがままなところから、牙城牙欲であるところから来るところの願い、それを叶えてやる、そしてそこに人間が助かったと感じる、そういう助かりを授けようとしておられるのではないということです。まあ一時的にはそういうことがあるかもしれませんけれども、人間が真実に助かる、そのことのための真実の助かりを授けよう、真実の助かりを取り継いでくれというのが神様の本当の願いだということですね。その人間が真実助かっていく、今難儀だと思っている、その難儀だと思っている、それをそこに真実の助かりをもたらすというのでしょうか、与える、そのために取り次ぎがいる。その取り次ぎの内容というものは、人間の願いを叶えるという取り次ぎではない、神様の願いを、神様の真実の願いを人間氏子に取り継ぐ、 という取り次ぎだということですね。人間が氏子が今難儀だと思っている、その難儀のことわけを知らないから難儀をしているわけです。その難儀に込められた神様の願いが、人間がそれこそこの世には魂を磨きに来たのだ、心を育てるために来たのだ、その今人間氏子が難儀だと思っているその事柄を通して心を育てることだ、もう一回り大きくなってくれと、人を責めないでくれと、いわばその何と言いましょうかね、いわゆる泥の心というのでしょうか、それはいろいろな表現がありましょうけれども、究極のところ人間が自らの心を育てるというところに焦点を置かなければ、なかなか真実の助かりはいただけませんからね。その人間氏子が自らの心を助けるというところ、自らの心を育てる、その育てることによるところの自らの心の助かり、いわば自らの心を育てようというそこに焦点を定めた時に初めて真実の助かりがあるわけですから、どういう中にあってでも、それこそいわゆる普通の人が難儀だと思うようなことでも、その人がよしこのことによって心を育てるぞ、魂を磨いていくぞと、そこに焦点が定まったならば、難儀であるということが実は難儀ではない、心を育てるためのまあ肥やしだと、栄養だと、その心を肥やす需要だと、この難儀こそは私の心を肥やすための栄養剤なのだ、需要なのだということが分かる、分からされるというのでしょうかね。そこに初めて真実の助かりが得られるわけですからね。神様が人間氏子に願われる助かりとは、そのような助かりだということですね。人間氏子のわがままな願いを神に取り次いで助けてもらうという助かりようではない。そこに込められた神様の本当の願いを人間氏子に取り次ぎ、その人間氏子が心の育つ、そのことによる心を育てることに焦点を定めたときに得られる助かり、それこそがどういう中にあってでも助かっていけれる本当の助かりであるわけですから、そういう助かりを授けようとしておられるのがこの神様の願いであるというわけですね。神様が人間氏子に願われるのは人間の助かりであり、その助かりは人間氏子の真実の助かりだと。人間がわがままな願いを叶えてもらって、ああ助かったという思う感じる助かりではないのですね。人間氏子が自らの心を育てること、魂を磨くことに焦点を定めたときに初めていただくことのできる、どういう中にあってでもそのことを心の根肥やしとして、心を育てる栄養剤、需要としていただいていく、いただいていけれるところによる心の助かり、それを神様は願っておられる、そういう助かりを授けたいと願っておられる神様だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。